Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース第2004回1月21日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ会社から動かないので仕事中のようですよ。はい、まあ、昨日は息子ちゃんと急遽夕ご飯を食べるということで、結構仕事をね残して帰ったようですんで、その影響が出てんのかな。はい、まだ、何の連絡もないんでね、何時頃に上がってくるか分かりませんが、まあ終わるまでにはね帰ってくるんじゃないかなという気がしてますけども。はい、収録始めるちょっと前ですね、茨城震度4地震があったようですが、関東の皆さん被害はないでしょうかね。震源地茨城県沖、マグニチュード 4.3、 震源の深さは約50キロ。この地震による津波の心配はありませんということで、東海村、ここが震度4だったようですね。最近ちょこちょこ、まあ、ちっちゃい揺れがね続いてはいたんですけどもね、ちょっと大きめのがドンと来たようですけども、まあ、地震は予想のしようがないんでね、常に構えておくぐらいしか対策ってものはないですけどもね。まあ日本列島どこが揺れてもねおかしくないような感じなんでね、十分に気をつけていただきたいと思いますが、月末に向けてですね、ウェザーニュースさん、梅雨のような天気が続くという予報を出してらっしゃいます。低気圧や前線の影響を受けて、西日本では明日22日水曜日以降、東日本も23日木曜日から曇りや雨のぐずついた天気が続きますよということで、はい、洗濯物がなかなか乾かない状況がしばらく続きそうですよね。まあ、月ちゃんも洗濯は乾かん乾かんでねぼやいてますけども、東京でね雪が降るかもというね予報がまた出てますね。これは週末から来週にかけてかな、26日の日曜から28日の火曜日にかけて、南海上の低気圧や前線が向かってきて寒気が流れ込むと。寒気の強さは関東上空1500メートル付近でマイナス3度前後と、先週18日土曜日に関東各地で雪やみぞれを降った時と同じくらいの予想ですということで、大学入試センター試験だったっけ、正式名称、あれの初日に 雪が降ってましたけども、それに似たような天気がまたやってくるよということだそうですよ。関東は雪が降るけど、こっち山陰の方は全然降らないんですよね。雪の湯の字も降ってきませんけども、まあ、降らなければね、降らないで越したことはないんですけどもね、この天気が後々に、暑い夏に向かっていくとかね、そういうとこに繋がんなきゃいいんですけどもね、はい、お散歩さんこんばんはです、はい、それでは本編の方へ行ってみましょうかね。私の一人喋りですんで、ちょっともたもたするとこがあるとは思いますが、ご了承いただきたいと思います。まず最初はですね、超ローカルネタからいきたいと思いますよ。トラベルウォッチにあった記事です。松江エクセルホテル東急、ズワイガニやサーロインステーキが食べ放題のディナービュッフェという記事が上がってました。松江エクセルホテル東急はズワイガニやサーロインステーキなどが食べ放題のエクセルディナービュッフェを2月1日から3月31日まで開催します。ホテル1階のレストランモソロが会場で、料金は大人が5,500円、制限時間は2時間で、ズワイガニは身がぎっしり詰まりボイルで提供、王道のトサズ、濃厚なカニ味噌、レモンの3種類で楽しめます。サーロインステーキは目の前で焼き上げるライブキッチンで焼きたてを提供、その他春を感じるアスパラとアサリの釜焼きピザ、サクサク衣の串揚げなど約40種類の料理を用意するということで、ズワイガニではありますが食べ放題、食べ放題5,500円、カニだけの食べ放題だとね、まあ、3000円ちょいぐらいでなくはないですけども、まあ、それ以外の料理もここは提供されるということですね。期間は2月1日から3月31日まで、時間は17時半から21時30分、ね、そこのうちの2時間ということはそうですね。大人は5,500円、中学生は3,500円、小学生2,000円、幼児800円、3歳未満は無料ということだそうです。で、これ予約が可能でして、利用日1週間前までの予約で、割引もあります。大人男性5,200円、大人女性は5,000円の割引になりますということだそうですね。これ食べ放題だけではなく飲み放題もどうもつきますね。ビール、ワイン、焼酎、日本酒などなど、はい、ということで、まあなかなか松江まで来いとは難しいですけどもね、この期間中松江でお泊まりをされる予定がある方、まあエクセルホテル東急に泊まれば一番簡単ではありますけどもね、食事だけというのもいいんではないでしょうか。けいちゃんこんばんは。はい、それでは次の記事ですが、ローカルネタだけではね、なんだよという意見が出そうですんで、こちらはフグの、あ、食べ放題じゃないな、フグがお安く食べられますよというニュースです。トラベルウォッチにあった記事です。 鉄砂が1円、フグ料理専門店トラフグ亭全店舗でトラフグ亭祭りを2月9日から18日開催という記事が上がってました。トラフグ亭、魚を国かな、魚を国かな、などの鮮魚料理店を首都圏を中心に展開する東京一番フーズは、フグ料理専門店トラフグ亭全店舗で2月9日から18日までトラフグ亭祭りを開催します。通常1280円の泳ぎ鉄砂、こちらを1円で提供します。注文客限、これはですね、国産高級トラフグ泳ぎてっちりを注文したお客様限定だそうです。1名1人前、あと泳ぎトラフグコースや特選白子コース、お持ち帰りセットなども特別価格で提供しますということで、鉄砂が1円ポッキーで食べられるわけではないんですね。国産高級トラフグ泳ぎてっちり、まあ鍋ですね、これを注文した方には鉄砂、お刺身が1円で提供されるということだそうです。一番安く揚げる方法としては、泳ぎトラフグセットっていうのが3700円ですかね。これに、1円の鉄砂がついてくると3701円で食べれるということのようです。トラフグ亭全店舗でも、これ首都圏にしかないんだよな多分、この記事を読む限りでは。はい、ということで、まあ、関東の方フグ食べてみてはいかがでしょうか。では、まあ、松江、関東と言ったんで、関西も一都関東怒られるかなという気がしてますけども、次のニュースはトラベルウォッチの記事です。チョコレートでコーティングした亀田の柿の種、阪急梅田本店で1月29日から3月中旬までの限定販売という記事が上がってました。亀田製菓は阪急梅田本店にある亀田の柿の種のコンセプトショップ種ビッツで 80g 種ビッツビタースイート&カシューナッツと 80g 種ビッツチーズホワイト&アーモンドを1月29日から3月中旬まで期間限定で販売しますと。この種ビッツ、前は通ったことあるんだけどな、前はというかお店のある場所は見たことあるんですけども、買ったことはないですけどもね。でこの2製品、柿の種に独自にブレンドしたチョコレートをコーティングした後、食感のアクセントとなるキャンディーパウダーやコク深さをプラスするチーズパウダーをまとめ合わせた特別な種ビッツとなりますと。価格はそれぞれ864円。阪急梅田本店種ビッツのみでの販売で、阪急オンラインショップでは取り扱いをしませんということなんで、これ阪急梅田の種ビッツ、ここへ行かないと買えないようです。3月中旬までの販売予定ですが、数量限定のためなくなり次第販売を終了するということだそうですよ。はい、今スキちゃんからこれから帰るよとよメールが来ましたんで、ちょっと返事しときますね。了解と。途中からスキちゃん入ってきてくれると思いますけども、 はい、これ美味しそうですよね。はただ860円なかなかいいお値段するなっていう気がしますが、これ娘にお金送って買って郵送してもらおうかな。1月29日来週の水曜日からですね発売開始ということだそうです。ネットで買えないというのはなかなかにくいですね。大阪行かれる予定がある方、もしくは大阪に住んでいらっしゃる方、大阪というか近畿圏ですね、梅田へ出た際にはぜひ寄ってみてはいかがでしょうか。数量限定ってのもねなかなかいいですよね。柿の種私大好きですけどもね、はい、それでは次の記事いきたいと思います。あ、これ違った。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル来月に従業員向けのアップルウォッチのチャレンジ企画を開催へということで、1月金河新年チャレンジ、皆さんバッジは手にされましたか。今日はもう21日7日間連続で3つのリング全部閉じなきゃいけないんで、ぼちぼち、狙う方は本気を出してラストスパートかけなきゃいけないかもしれませんけども、私はね平日はなんとか3つ、あでも最近平日もな3つ全部閉じないことがあるからな、若干諦め気味にはなってますけどもね。でこのチャレンジ企画は、Apple の従業員向け、一般の方はどうも参加できないようですね。マックルーマーズによると、アップルが2020年2月に全従業員向けにアップルウォッチのアクティビティチャレンジ企画を開催することが分かりましたと。この従業員向けのチャレンジ毎年開催されているんですけども、今年も来月2月に開催されるようで、1ヶ月を通して毎日3つのアクティビティリングの目標を達成することでクリアとなりますと。目標を達成した従業員にはアクティビティリングのデザインで2020と書かれた T シャツが進呈されます。また目標の達成具合によりゴールド、シルバー、ブロンズのピンバッジも進呈される模様ということで、我々はアプリの中にバッジが出るだけですけども、従業員いいですね、 T シャツがもらえる。ただし1ヶ月ずっとこれ3つのリング閉じなきゃいけないってことですよね。それもなかなか大変じゃないかなとは思いますが、このピンバッジもね欲しいな。ケイちゃんバッチ余裕すぎる。あ、ケイちゃんもうすでにもらったのね、金河新年チャレンジは。まあこううちのリスナーさんに従業員の方はいないと思いますけども、頑張ってチャレンジしてみてはいかがでしょうか。いればね、従業員が。はい、それでは次の記事ですよと、こちらはマックお宝鑑定団ブログさんにあった記事ですね。ジミーちゃんこんばんは。はい、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。9月発売の次期 iPhone 筐体デザインは同じで背面カメラの数だけが違う、数が違うだけ？はてなという記事が載ってました。アップルの中国サプライヤーからの情報として、 今年9月発売の次期 iPhone は筐体デザインは同じで背面カメラの数が違うだけになる可能性がありますということはそうですね。カメラの数が違うだけ。そうすると何、内容的には 11S みたいな扱いになっちゃうんでしょうかね。まあ名前は12になるのかもしれませんけども、複数のアナリストは全て有機 EL ディスプレイに変わる可能性があるということだそうですね。液晶モデルがなくなるということはお安いのがなくなる可能性があるということなのかな。まあ、カメラだけが違う、それ以外は中身はみんな一緒だよってことだと、選びやすいっちゃ選びやすいですよね。ただそのカメラがどう変わるんだろう、2つモデルと3つモデルと、まあ、4つにはなるのかな、どうなのかな、まあ、カメラが1個増えることによってどれぐらいの価格差が出るかっていうのもちょっと気にはなりますけどもね。ただ私は11を、11 Pro を、4年縛りで買ってるんで、今年の iPhone の購入は、まあ、なしですけどね、はい、あ、まあさんこんばんは。それでは次の記事は、携帯ウォッチにあった記事ですね、はい、携帯ウォッチにあった記事です。楽天モバイルがエリアマップ更新、首都圏拡大や京都阪神間もという記事が上がってました。楽天モバイルは同社が携帯電話を利用できるサービスエリアマップを更新しましたと。このエリアマップ昨年の12月31日時点のものということですけども、これまでと比べ東名阪のエリアが拡大し、新たに埼玉市を含む埼玉県南部周辺、千葉市周辺、横浜市周辺、京都市周辺、あるいは大阪と神戸の間に位置する尼崎市や西宮市などの一部でも楽天モバイル自身のサービスエリアが構築されたことが紹介されています。このあるいはというなんか接続詞、なんか使い方がおかしいような気がしますけどねまた9月下旬に公開されたエリアと比べ、エリアの端にあたる部分がより細かく表示されるようになりましたということで、一応4月から正式にサービスをスタートするとアナウンスしている楽天モバイルさんですけども、サービスエリアがだいぶ広がってきたよということだそうですね。まあただね、島根で楽天モバイル使おうとするとローミングしか使えないという話にはなってきますけども、あと料金形態がどうなるのか、大手3キャリアはなんかデータ使い放題っぽい料金プランを出してきてますけども、果たして楽天そこまでできるのかっていうね、疑問もあったりしますけどもね。はい、それでは次の記事ですよと。こちらは気になるさんの方にあった記事ですね。気になるさんの方にあった記事です。モバイルパスモのサービスが2020年春よりスタートへ、 Android スマホが対応という記事が上がってました。本日パスモ協議会が2020年春から Android スマホで交通系 IC カード PASMO のサービスが利用できるモバイル PASMO のサービスを提供することを発表しましたということだそうです。これにより対応端末にモバイル PASMO アプリをインストールすることで現状のカード式 PASMO と同様に電車やバスの交通利用や電子マネーで買い物ができるほか場所を選ばずクレジットカードでのチャージや定期券の購入ができるようになりますと。で、今回の発表の時点では Android スマホのみ対応ということだそうですが、iPhone への対応に関しては、明確にいつからというね発表はなかったようですね。ただ検討はしていきたいということで、まあ iPhone にの iOS に載せようとしたら当然 Appleの方でも動きを見せないとダメなんで、まあ、そこのとこが若干遅れてるのかなって気はしますね。PASMOってのは関東圏の私鉄とかバスが発行してるやつでしたっけ。ですよね。大阪はピタパですからね。PASMOは関東圏ですよね。モバイルSuicaと同じように定期券発行から、定期券も発行できるということだそうです。スキちゃん、次から入れそうということなんで、この記事の後ぐらいにコールをしてくるかなと思いますけども。はい、まあ、モバイルPASMOも発行している会社の定期券は、モバイルSuicaの定期のようにできますよと。いうことのようですね。まあ我々島根の田舎に住んでたら多分パスもモバイルパスも iPhone に対応しましたよって言われても入れることはないかなってね気がしますけどもね。関東圏の方、ああでも iOS まだいつ入スタートするか分かんないからな。はい、スキちゃんいいですよ、入ってください。ヤシさんこんばんは、帰りの電車で聞いてますということでお疲れ様です。はい、スキちゃんお帰りなさい。
こんばんは、
お疲れ様です。
なんかすごい久しぶりな気がする。
そうだね。
今週初めてですけ、
うん、まあ今週まだ昨日と今日しかやってないけどね、
う
ん、
そうだねそうだね。
はい、それでは次の記事 URL を貼り付けてね。
Cネットジャパン、
はい、Cネットジャパン、Cネットジャパンにあった記事です。 NTT ドコモ動画共有ができる無料アプリ、名前がねマーカーズ 5G 見据えという記事が上がってました。NTT ドコモは1月20日、スマートフォンやビデオカメラで撮影した長時間の動画から簡単な操作でシーンをピックアップし、家族や仲間と安心安全に動画を共有できるアプリマーカーズの無料提供を開始したと発表したそうです。このマーカーズ、家庭や部活動、サークルなどのグループ内においてスマートフォンやビデオカメラで撮影した動画を手軽に共有活用できる動画共有アプリだそうです。撮影中や視聴中の任意のシーンに印、マーカーが付けられるのが特徴です。同機能を利用すれば、例えば運動会などのイベントで子供が活躍した場面をピックアップして視聴したり、スポーツチームで得点シーンや重要なプレーをすぐに振り返ったりと、さまざまな用途に利用できますと。また動画は簡単な操作で特定のグループ内に共有でき、グループ内でのライブ配信を行うこともできるため、離れた場所にいる家族や友人メンバーとの動画をきっかけとしたコミュニケーションが取れるようになりますということだそうですね。 1グループ内の共有できる動画の総容量は最大 30GB、 グループメンバー数は1から5名の場合は 5GB まで、6人から29人の場合は 1GB かけるメンバー数まで、30人以上の場合は 30GB までということだそうですね。これは見れる人を限定して公開ができるということでしょうね。編集とかもこのアプリ内で完結することが可能ということで、これ使うためにはですね、 D アカウント、これを持っていないとダメのようです。まあ、当然このアプリを落としてから D アカウントを作ることも可能のようですけどもね。まあ不特定多数に公開するのではなく、特定の人と同士で動画の共有ができるアプリということだそうですね。アプリというか、まあサービスということですね。月ちゃんはこういうのは使います？
いやー、動画は撮って終わり編集とか、ま、あの何、花火大会とか行った時にそのいらんところを前後削るぐらいしかしたことない。
あ、なるほどね。
いつもやるんでしょう、いろいろ。
ああ、チョコチョコとね。まあライブ配信もこれアプリの中でできたり、マルチアングル視聴ってことはこれ何、カメラ複数台のカメラで撮ったものを見る人がアングルを指定して見ることもできるってことなのかな。なんか容量30ギガってすぐにいっぱいになりそうな気がしなくもないですけどね。
わからん。
のぶすみさん、こんばんは。
こんばんは。マ
の前に座って視聴中。メッチさんも、月ちゃん、こんばんは。
正座こんばんは。
アメリカンさん、青木さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次の記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。総務省、5G 支える光回線維持費用を補填する新制度を計画、月数円を携帯利用者が負担という記事が上がってました。総務省が 5G の基盤となる光ファイバー回線を全国でくまなく維持するために、携帯電話各社を通じてユーザーに広くコストを負担する新制度導入を検討していると日本経済新聞が報じていますということで、今携帯電話の請求書を見ると、ユニバーサル料、
手数料、
いや手数料じゃなくてユニバーサル、ユニバーサル
手数料じゃなかった、ちょっと待ってみる。いったんなんかさっきユーザーにコストを負担するって言ったらなんかちょっと意味が違わんかと思ってましたけど、どんな、
いやいや、ユーザーにコストを負担させるんですよ。だから今は
ユーザーがでしょ、
ユーザーがね、あの公衆電話とか110番とか119番、このサービスを維持するためにユニバーサルサービス料だったっけ、
うん、合ってる合ってる、ユニバーサルサービス料
が2円か3円、ついてますけども、これと同じように、全国に張り巡らせる光ファイバー回線、これを維持するための料金を、携帯使ってる我々から徴収しようと計画しているようですよ。この数円がいくらになるかだよな。まあ、あのユニバーサルサービス料は、徐々にまあ公衆電話とかが減ってきてるんで、何年かに1回料金見直されて1円ずつこう下がってきてはいますけども、光回線に関してはこれ下がるってことはほとんど考えられないかな、上がっていくんじゃないかなって気がね、しなくもないんですけどもね。 総務省は2020年春に有識者会議を立ち上げ、2021年夏までに制度の案を固め、2022年の通常国会に電気通信事業法改正案を提出する計画ですということで、まあ何円どれぐらいかな、これから金かけていく分だからな、まあ5円とか6円とか来るのかなって気がしなくもないですけどもね、まあ利用者に負担してもらおうということのようですよ。はい、それでは最後の記事ですが、スキちゃんお待たせしました、うん、AV ウォッチにあった記事です。飛んで埼玉地上波テレビ初放送完全ノーカットで2月8日夜9時からという記事が上がってました。
やったー、イエイエイ。
結局スキちゃん映画館で見れなかったんだよな。
見てないよまだ。
映画飛んで埼玉が地上波で初放送されます。放送局はフジテレビで、日時は2月8日夜9時から完全ノーカットでの放送となりますということだそうですね。同作品は先日発表された第43回日本アカデミー賞において優秀作品賞を受賞していますということで、地上波初放送ってことは衛星ではやってたってことだな。どこでやってたかよくわかんないけど、2月8日って何曜日？
土曜日。
土曜日か、
うん、でも私テレビないからまだ。
ガラポン、
ガラポンね、すごいね、モザイクかかったみたいな画面だけ
それ回線が追いついてこないからじゃない？
これプライムビデオとかでやってないんだよね。
見ないような気がするな、
見かけないもん。最近お世話になってるけど見かけない。
まあ最悪あの TVer で
やるんかな。 TVer で次の日
映画とかって TVer では流れないのか。
あんまりおらんよ。
おらんか見逃さないようにしないと。はい、ということで以上本編でした。あうちゃん今日は国際宇宙ステーションがよく見えたよ。関東晴れてんだな、
昨日の方がね明るかったん知っとった。6時、昨日ね6時38分とかだったかな。昨日はマイナス 3.8 だったんよ。今日はマイナス 2.6 だったかな。
昨日の方が明るかったわけだ。
昨日は私
見えんし、ね、
そう、あ違う、移動中だったんですけどね。
あそうだよ、
今日はマイナス 1.0 ですな。
うん、
最近朝5時半とかだったら私に、早起きしてみましたけど、朝も良かったよ。
良かったのね。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の2003回、2003回が上がって、おバカさんが配信どうもありがとうございます、仕事のお供に配当立てて止まったということでいただきました。
何語？
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからイクラムタンが2003回を聞いてくれて、動くガンダム行きたいって、これな昨日なんかニュースでこんなの紹介した。
横浜にね動くガンダムを作るらしいですよ。
へ
ー、これから作るのかな。僕も行きたい。ありがとうございます。
あ、うち横浜？
横浜。
あ、みっちゃんがガンダム見てられた、私中華街で食い倒れる。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これあとはね、みっちゃんがなんか山村さんのなんかをなんかしてるんだこれ。
ああ、あのワンボタンが iTunes とかに上がってこないというね、シャープ OBT でつぶやきがあったんで、シーサーの中の設定いじると上がるよってツイートはしたんですけども、どうも6時過ぎぐらいにね、あの上がってきてました。ただワンボタンだけではなく、昼間上がってこなかった、大竹誠のゴールデンラジオとかもいっぺんに上がってきたんで、シーサーがなんか直したのかなって気がしなくもないですけどね。
相変わらず聞いてる。
うん、聞いてますよ。毎日あのシーサーをいじって iTunes に認識させてますけどね。はい、以上かな。
はい、ありがとうございます。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、これからスキちゃんが面白い話を始めるよ。覚えてる？
何？何だっけ？
昨日の事件。
あ！それ何？みんなに言うた？
いやいや、何も言ってないよ。
あの、私がやらかしたって言うた？
何も言ってないよ、まだ。
いや、大したことないよ。
うん。なんかネタにするってスキちゃんが昨日言ってたんで。
うん、ネタにするって言ったけど、あ、なんかね、1日経ったらね、そんなに面白くはないけど、
うん、
あの出雲の神様に守ってもらっとるっていう実感をした出来事。
ほう。
昨日の朝、昨日の朝ね、あの出かけようと思って玄関を開けたら、カバンのポケットからエアポッツのケースがカチャンって落ちたんよ。
ああ、
で、いやだ、傷ついてないかいなと思って、ちょっとこう周り見ても大丈夫で、なんかその無意識にこうパッてケース開けたらさ、中の耳がないよ。中の耳にやるやつが、あの骨みたいなやつが、耳に出す骨みたいなやつ
が
なくて、そうそうそうそう、二つともよ、
はあ、
で周り見てもないので、え、私どこにやったんって、あの時々ね、朝みっちゃんが仕事に行くときにあの電話してくるんだけど、私エアポッツ耳にしたままこう話するんだけど、みっちゃんと電話が終わってももうなんか一体感がありすぎて、その耳についてること忘れてることが最近多いのよ、
うん、
そのまんまなんかずっと歩いてる、
うん、
みたいな感じなんで、その昨日ケースの中が空っぽなのに気づいて思わず耳触ったの。えっと思って耳触ったないんよ。で、部屋に戻って見たらどこにもなくて、で私朝シャワー浴びたんだけど、普通シャワーはさすがに気づくじゃない。
まあね。
で、気になるんだけど、会社行かんと遅刻するけ、とりあえず会社に行ったんだけど、もう気になって、なぜ、まあ、の息子がプレゼントしてくれたエアポッツなんで、
そうだ
な、あの時々うちの子がね、まさか壊してないよねってこうちゃちゃ入れる時があるんで、今やっばーと思って血の気が引いて、仕事が全然手につかんのよね、会社によっても。で、今はダメだと思ってパッて立ち上がって、すいません帰っていいとか言って部署の人に言ったら、みんなどうしたんこの人みたいな顔して、え、なんかあったん、具合が悪いん、ある意味具合が悪いこうやって言って、で、ごめんだけど家に帰ってきていい、どうしたん、ガスの元栓閉めるの忘れたとかって言われるんだけど、いやちょっと理由は言えんけどちょっとって言って言って、で1時間時間有給を取って家に帰ってきました、もうそれがね、あの中途半端な時間に帰ると、お昼休憩にくっつけようと思って、11時からあの家にか、あの1時間休憩もらうって言って、 もうその間もう全然落ち着かんかったんだけど、もうねどうしようと思いながら、待てよ、シャワー浴びるときにエアポッツをつけたまま服をこうあのハイネックみたいなやつ脱いだらさ、一緒に耳も取れるじゃん。
ああ引っかかってね、
脱いだ。で、分かった、服の中にあるんだきっと、脱いだ服の中にと思って、うん、安心、きっとそこにあるって信じて家に帰ってきました、
うん、
でドキドキしながら階段上がって玄関見えてきて、で、うん、絶対ある絶対あるってこうドアに鍵さしてカチャってって開けようと思ったら足元に1個落ちとる。
あ、
外の玄関によ、うん、あれあったと思って拾いました、うん、さあもう一個どこ行ったと思って周り見るけどどこにもなくて、で玄関が
飛んで出たってことか。
飛んで出たんよ。で飛んで出たんだと思ってずっと周り見るけどなくて、うちの玄関ちょっと高いところにあって、もしかしたら飛んでどっか草むらとかに行ったんじゃないかと思ってずっとそそ探したのね。
うん、
ないの、
うん、
で一旦なんかなくしたら片方だけ買えるとか言っとったけどな、最悪そうするんかな私って思いながら、
うん、
でもな息子が買ってくれたのに私なんて罪な親なんだろうと思って結構へこんどったんだけど、どこにもなくて、
うん、
もう諦めて、
うん、
玄関開けたのね、
うん、
でふと見たらその玄関にあの夏の暑い日に網戸のカーテンみたいなやつするときがあるじゃん私、
うんうん、
もう最後の望みだと思ってそのカーテンの下のクシュクシュってなったらこう振ったんよねこうやって、
うん、
出てきてもうね泣いた、
うん、
よくぞよくぞよくぞ出てきてくれたって思って、でやっぱり出雲の神様に毎日手を合わせとるけちゃんと出てきてくれたんだなと思って。だって面白くもなんともないでしょ。その
時のために探すというアプリがあるじゃない。
あの会社でね、うつつかんでそのガジェット探すっていうやつ見たの初めて、
うん、
探すっていうやつ開いたら、うん、あのケースだけあって、
うん、
中身がないじゃない。どういう現象が起こるんだろうと思ったら、
うん、
ケースは会社に持ってきてるのに、うん、最後にその
使った場所の
最後の時間8時35分っていう時間でスーパーホテルの辺にあるのよ、エアポッツが。私ないないって言っとるのに、じゃあ何、朝は昨日の朝はみっさんと喋るときにエアポッツを使ってなくて、私は前の日にスーパーホテルの辺に落としたのかってわけわからんようになってきて
まああの位置情報も結構アバウトだからな。だから、うん、GPS の位置よりもイヤーポッツの音を鳴らすのでピッピッピッピッ音を鳴らして探すという手もなくはなかったよな。
え、それどうやってさ音させるの。
探すアプリを立ち上げて、
うん、
デバイスを設定して、
うん、
でエアポッツ、
うん、
をタップしてサウンド再生っていうのがあるでしょ。
うん、あるある。
これ押してやるとどっかにこのイヤーポッツの、あ、イヤーポッツじゃない、エアポッツのパーツがどっかソファーの中へ隠れたとか見えんようになったって時にこれが音を鳴らしてくれるんや。結構
これって骨の方ケースじゃなくて鳴るの。
ケースは鳴らないでしょ。エアポッツ
自
体が音を鳴らしてくれる。違う違う違う違う違う。サウンド再生はエアポッツから音を流すことができる。
もっと早くに聞けばよかったの私昨日。本当に生きた心地せんでね。
ただその時にエアポッツのバッテリーが切れてたらダメだけどね。
ああ。
うん。エアポッツのバッテリーが残ってれば音を鳴らすことは可能だよ。ただ、
でもね、
まあ言ってもエアポッツのイヤホンのとこから出てくる音だから、静かなとこじゃないとなかなか聞き取りにくいみたいだけどね。
何びっくりしたのは、うん、あのカチャンって落ちてパッて見た時にはすでに蓋は閉まっとったのに、あんな一瞬に開いて一瞬で出ていくんだなと思って、それにびっくりした。手品かよと思ってびっくりした。本当にもうね、もうびっくりして、本当によく出てきてくれたわと。私そうじゃなかったらもう昨日の夜息子とご飯食べ行った時どうしとったんだろうと思うよ本当に。
そうだね、
うん、言ったもん、実はね今日こんなことがあったってちゃんと白状したもん。
息子ちゃんなんて言ってた？
いや何も言ってなかったけど。
まあ見つかってよかったねって話か。
ね、そんな優しいことは言ってくれんけどね。
うん。
と、うん、いうこと、面白くはないよね。ただネタ。勉強になったらね。サウンドを再生すればいいんだ。
そうそうそうそう。逆に iPhone とか Apple Watch が見えるようになったら、iPhone から Apple Watch の音を鳴らすこともできるし、Apple Watch から iPhone を鳴らすことは、あ、Apple Watch から iPhone を鳴らすことは可能か。
Apple Watch がなくなるって、でもどういうシチュエーションですか？外して、
あんましないかもね。
置いとくの？どっかに外すって
こと？それぐらいしかないな。
何のために外す？
お風呂に入るときとか。
お風呂から上がったらどこにあるか分かるんじゃん、それは。
のぶすみさん、2月8日といえば AUGM 山形が開催します。あ、AUGM 山形の日か。
2月8日。
2月8日ね。あうちゃん、 iPhone だけど ISS の写真撮れた。おお、綺麗に写ったかな。ジミーちゃん、バンジマして、
こんばんは。
かっこさい。のぶすみさん、動くガンダム、道や橋が揺れると嫌だな。今でさえ横揺れしている橋の上を歩いているのに。揺れる橋の上を歩いてる？
それ吊り橋？橋
大丈夫？そんなとこ歩くの？ジミーちゃん、面白い話歓迎。面白かった？
面白くないよね。
のぶすみさん、縁つなぎの神様、エアポッツと縁をつなぎました。ありがたやありがたや。ジミーちゃん、エアポッツを探すって何度も話題になってたよ。ニュースでも紹介したような気がするな。音が鳴ら
す。いざなくなったらね、私は探すのってチョコはじーっと見とったよ、ずっと。どうしていいかわからんで。
あ、でも探すで位置情報は見えるっていうのは覚えてたんだね。
うん、あの真ん中にあの端末っていうかガジェットのマークがあるけ、あ、ここで見えるんだと思って。
あ、デバイスを探すやつね。
あ、デバイス、ガジェットじゃなくてデバイス。そうそう
そう。まあ見つかってよかった。最初スキちゃんからはお昼前に1時間有給取って家に帰ってきたとかっていうけど、なんかやらかしたなと思ってたんですけどね。
さすがにね、あの昨日のその出来事が起こるまで私本当に朝もそうだし、今のその収録の終わった後もうしばらくエアポッド外すの忘れて、そのまま家事したりすること多々あるの。だけど昨日の出来事をきっかけにもうね、ちゃんと目の前に常にケースを置いて過ごすことにだというか、もう相当ビビったんで。
紐つけちゃえたらなくさんように。
どこに？
エアポッツに紐つけて首にかけとく。
エアポッツもなんか専用の
変わんねんだろうって。
だけど使っとる時だけ紐、あ、そっか、そうだね、見えない透明のなんかワイヤ
ー。エアポッツ左右をなんかつないで首にかけられるような紐をどっかで見た記憶があるぞ、アマゾンとか。 でもこれじゃあ本末転倒じゃんって思ってましたけどね。
まあね、なんかね、その会社の人たちはきっとね思ってるよ。私、今お昼3日に1回電話当番で1時まで仕事して1時から休憩することがあるんよね、
うん、
で休憩室で一人でご飯食べてると結構入れ替わり立ち替わりみんながお茶入れに来たりとかするんだけど、私一人ですることないけんさ、TVer 見てるんよ、
うんうんうん、
iPhone を横にして充電器モバイルバッテリーをチーロのモバイルバッテリーを挿して、で音がするけ、あそうだ AirPods 使えばいいんだと思って AirPods を耳に入れて、で TVer 見ながらご飯食べてるの。でそれをさ、いろんな若い子たちが見てるわけよ。このおばさんって多分思っとるで、このおばさん何者だって多分思っとるで、本当になんか今時じゃん、あの AirPods でね TVer 見る音すごいいいのがわかる、
うん、
映画館みたいと思うもん、音質めっちゃいいよ。
うん、
結構ね、だってお昼快適なんよ今、ドラマ見てる。
そうなのね。あの薄見さん、横揺れじゃなくて縦揺れね。そう、大きな橋なんかな。
え、何の話？
車が通ると揺れる、風でも揺れる、橋橋。
でもよく高速道路の高いところって揺れるときあるの、風強いとか。
ああ、なくはないよな。まあ、逆にこうしならないと危ないんだよな。あんまりガチガチに作ると。
あ、遊びがないってこと？
そうそうそうそうそう。ある程度こう振動を吸収するようにしとかないとね。今週の土曜日抽選会午前中か、
はい、
だよな、2000回の抽選会を今週土曜日に開催します。お待たせいたしました。
いやー、私まだ何するか決めてないんだけど、どうしよう。もうすっごい焦るの決まらんで。
決めといてください。
みっちゃんが豪華なことしすぎるけ、私すごいプレッシャーなんよ実は。
そう？
そうでしょ。
好きちゃんは好きちゃんなりでいいんじゃない？そんな豪華
な、いやー、そのなんか上からな感じがもうやーね、本当に。
前澤さんのが当たってないか。
前澤さんのってまだ DM、 明日一斉になんか DM 送るって書いてあったね、当たった人
の。あのサイトが動くようになってますよ、自分で確認ができるようになってます。見ました、
当たった、
当たれました。
え、それどうやって 見るようになってるの？
あの確認するページに飛んで、で自分のツイッターアカウントアットマーク、
うん、
アカウント名入れると、動画がまず最初に流れるんですよ、
うん、
でそこで当選した人用と落選した人用の動画がどうも2本用意されてるんじゃないかな。で当選した人は、その画面から次へ進むってとこで、どういう画面が出るかわからない、私は当選してないので。
誰か当たった人おるんかな。
外れた方はあのリベンジの20名、
うん、
このツイートをリツイートしてねっていうリンクが貼ってあったりっていうページに飛んでいきます。
リツイートした？
うん、一応しといた。ジミちゃん当たったら LINE で送ったようなメッセージが来るの？それはね、わかりません。メッセージは明日 一斉にツイッターアカウントに送ってくるようですね。22日ってことになってましたんで、当選者には直接 DM かなんかが来るんじゃないかなと思いますけど、
行ってみようか。
うん、ただね、外れてもね、 URL をゴニョゴニョするとね、当選ページに飛んでいくらしいんですよ。
ゴニョゴニョって何？
URL をゴニョゴニョすると、でそこで当たったふりして、手続きができるようだけども、ただツイッターアカウントが外れなんで、そこで不正をしてもバレちゃうんじゃないかなって気がしますけどね
でも抽選結果が確認できるのは以下のページのみですっていう URL を何回も私タップするけど、大変申し訳ございません、抽選結果ページが大変混み合っており、一旦サイト停止させていただきましたって出てるんよ。
今も？
今も。実は今日1回見たけど、その時もそうだったのよ。
今日僕3時の休憩の時に見たら、すんなり行ったから、そのまま先へ進めたよ。それで落選ははっきり分かったんだけどね
ダメ、
あの夜の時間はその仕事終わった人がアクセスしようとして集中するのかもしれんな。
どうしよう、当たっとったら当たっとったら、そらみんなにかん好きちゃん賞が豪華になるかもしれない。三つに負けんと。
はい、ということで、今はちょっとまたアクセス集中して難しいみたいですけどね。時間帯によってはすんなりすっと通ることがあるようですんで、まあ明日になれば DM が送られてくるんで、見なくても分かると思いますけどね。
うん、楽しみだな。
楽しみだね。
それまで待っとこうかな。
今度明日はそれが来るか来ないかってそわそわするんじゃない？
いやそれはないでしょ。だいたい当たったらすごいと思う。だって何十万人に一体どのぐらいの人が応募したんか知らんけど。
まあね、当選確率はなかなか厳しいよな。
全人
あの年末ジャンボ、
うん、
ゆうべ調べてみました。
見た。
うん、
60万
当たってました。
え、それ300円でしょ。
1800円。
うん、じゃあ300×6 じゃろう
じゃろう
やっぱりそんなに世の中甘くないよ。めっちゃいいじゃん、まあね、90万当たって。
そうだね。でもね、お年玉年賀状、おととい発表だったかな、日曜日、
うん、
ね、86枚年賀状来てて、切手シートが3枚当たってましたね。
なんかオリンピックのチケットもあるでしょ。
あとオリンピックのチケットはね、開会式が、2人というか2本、閉会式が2本ですよ。
あ、たったそんだけ？
そんだけです。
まあそんだけで言っちゃいけないな。
だから組も番号もぴったり当たらないとダメ。まあそれは当たんねえだろうなと思ってましたけど。
でも当たる人は当たるんで、言っとくけど。
だから切手シート3枚当たったよ。なかなか高確率じゃない
？うん、いいね。よかったね。
うん、よかったね。はい、ってなとこかな。次でも他には面白い話ない？
さっきね、なんか思っとったことがあったんだけど。うん、
いつものごとく忘れた。
なんだったっけ。なんだったっけ。なんだったっけ。 何だったっけ、
それ僕に何だったっけって聞かれても何も聞かされてないから分かんないよ
まあ
出てきそうにないな
うん、
はい、明日明後日は私残業なので、多分短縮版になると思いますんでよろしくお願いします。
水木、
水木、
水木が残業だったっけ。
そうそう、月水木。
え、ちょっと待って、みっさん、私金曜日だ。金曜日今週お休みです。
そうですね、好きちゃん金曜日お休みでしたね。
言っとったっけ。
あ、聞いてた聞いてた。
もうなんかね、すいません、なんか違う違う、それ来週、それは、
あ、それは来週か
今週は新入社、あの新人さんの歓迎会。
あ、ほらそれ聞いてないや
あの中東入社。
はいはいはい、なるほどね。ということで、まあ、金曜日はすきちゃんお休みということですんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上、空海 IT ニュース2004回1月21日でした。お届けしたのは、
あー、なんか急に息子ちゃんと仲良くなって、仲良くなってあのいつかAUGM 大阪に連れて行こうと思っているすきちゃんと、
おお登壇してなんか喋るのね、のみっさん
って。いや、じゃあせんけど、せんけどね、なんか今はね、
大道さんに頼んどいてあげる
何を頼むの。
すきちゃんが喋りたいって言ってるって。
いやいやいやいや、違う違う、息子あの連れて行くってあのいう話ですよ息子ちゃんなんかね、
うん、
私の仲良しの人たちと一緒になんかお酒飲んだり話がしたいって気に入れてました。
お
ー、なんだろうね、うん、
それではまた明日三四
ダダモノダンダン
ダン。仲悪かったわけじゃないよ、ジミーちゃん
え、何が、
え、仲悪かったのってジミちゃんが聞いてるから。
違うよね、AM 何、それより友達とかね、彼女とかのことで手一杯だったんだけど今はね、割とおか仲良くしてくれてます
かまってもらってるね
かまってもらってます。
for it on the IT news.